エンターテックストリート、音楽プロデューサーエンターテックエヴァンジェリストの山口のりかずです。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music などにも配信してます。 YouTube でも聞けますので、今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。エンターテインメント&テクノロジーのホットトピックスについて考えていきましょうというプログラム、毎週月曜日更新です。今日もよろしくお願いします。ということで、皆さん1週間のご無沙汰でした。はい、お元気でしたか？僕は結構この1週間はいろいろ打ち合わせいっぱいあったなみたいな、いつもやねえかってことですが、そんな感じの1週間だったかなと思ってるんですが、週末に山口ゼミ、今49期っていうこともなってるんですけど、第49期山口ゼミのゲストに、すっごい久しぶりに山本翔さんに、いらしていただきました。で、フェノタスというね、アーティストでデビューして、フィロソフィーのダンスのね、作詞を全部やったっていうので、結構アイドル界隈で注目をされていて、で、数々のアイドルで注目曲を作った後、フルーツジッパーで、一昨年のかな、作った曲が去年ミュージックアワードジャパンのアイドルの中での最終集曲に選ばれたりとかって言って、ちょっともうその広い意味でのアイドルの世界ではプロデューサーとして成功している人だなぁと。で、地元の静岡県でローカルアイドルのプロデュースをしたり、あとお母さんと一緒のね曲も作ったりとかして、それもヒットしたりとかして、すごく活躍している人なので、なんかその後どんなこと考えてるのかなっていうのを聞きたくて、お話を伺いました。まあ、東京大学哲学科卒業っていうのはね、プロフィールにも書いてあるんで、まあ、頭いいのは皆さんご存知の通りってことなんですけど、まあ、非常にクレバーで、ロジカルな会話ができて、考え方もすごく合理的だなと。まあ、音楽家で意外にあんな合理的に考えて、実際にやれて結果出してる人っていうのは、なかなか珍しいな。まあ、年齢的にも、キャリア的にも、これからの音楽業界、まさにこうデジタルを軸に変わっていく AI との付き合い方も考えていかなきゃいけないっていう時に、その日本の音楽界の中心になってくれる人なんだろうなと。で、遊びシステムとね、フルーツジッパーで組んだっていうのもすごくいいなと思っていて、中井祐介さんって、フルーツジッパー、遊びシステムの代表は、やっぱりそれこそ40代で、これからのビジネスでサイドの音楽業界の中心になる人なんで、ここはすごくいいなぁと思ってます。小説書いたり、エッセイ書いたりもしてて、それも改めてね、今回ゲスト呼んでお読みしましたけど、さすがに面白いですよね。おすすめできるなというふうに思います。で、もう静岡県のアイドルに関しては、僕自分も出資してて、まだ回収できてないんですよとか言ってて、なるほどなぁという感じで、もう感覚が全然こう、なんか下請けで何かを作ってギャラもらうみたいな発想とは全然違うところにいる人なんで、そうですね。私の一番可愛いところってフルーツジッパーの曲っていうのが一個の今、TikTok とかでも跳ねるアイドルの定番みたいなことになっているんで、なんかそこを使って、そこをどう活かして更新に道を作れるかみたいなことを考えてるのも素晴らしいな。県知事やるのって言ったら、いや、やらないですけど、そういうふうに見られてること自体は悪いことじゃないと思ってますという、また非常に賢いお答えをされてましたが、そんなこと言ってると15年後ぐらいにやることになるよって予言しとくって言っておきましたが、なんかまた、ちょっと今度こそ疎遠だったんですけど、またなんかいろんなこと一緒にしたいなという思える人でした。講義レポートをノートにまとめようと思うので、書いたらぜひご覧いただきたいと思います。はい、ニュースいきます。ミュージックビジネスワールドワイドってよくこうやって上げてる英語のニュースですが、Spotify がプレミアムプラチナを施行する中、中国のテンセントミュージックはすでに1500万人以上のスーパービップ会員から収益を上げているっていうね、英語の記事があったんですけど、うん、これなんかちょっとミュージックビジネスワールドワイドの切り口もどうなのかなと。てか少なくともこの見出しはちょっとずれてんじゃないかなと僕は思ったんですけど、要するにテンセントがやっている、テンセントミュージックがやっているアプリとかっていうのは、僕らが思うストリーミングサービスとか成り立ちが違うんですよね。ユーザー環境も違うんで、要するにマルチ音楽、オールインワンのマルチ音楽サービスアプリみたいなことになって、カラオケライクなことができたりとか、いろんなことができるっていうことなので、なんか、Spotify と比較するのはかなり慎重にやらないといけないなと。 台湾の KK ボックスとかもすごくメディア的に台湾で影響あったりすると思うんですけど、そういうものなので、そもそもサービス形態が欧米のいわゆる DSP とは違う。まあ日本もそっちに近いですけど、で、音楽ビジネスのエコシステムが違うよねということなんだと思うんですよね。だからライブイベントと、独占販売商品が、総収益拡大の要因だったって言って、ここでストリーミングサービスがこれをやるっていうのは、ここがまだこう、未開発だったから、だから余地があるっていうのと、もうすごく、音楽ビジネス自体が成熟したところでデジタル化してる、国っていうのは市場が違うっていう分析はもうちょっと丁寧にしないといけないんじゃないかなと。ただ僕だけ知っとかなきゃいけないのは、要するに中国とかの、ストリーミングサービスっていうのは、まあ、Spotify とね、テンセントが痛み分けでお互いもうこう、株ちょっと持ち合ったのかな、なんかお互い参入しないっていう握りを、したことになってるみたいですけど、ただそもそもサービスが、違うんだ、市場環境が違うんだっていうことは分かってた方がいいのかなというふうにこの記事を読んで思いました。Spotify はすごいニュースがあって、三大メジャーやユニバーサル、ソニー、ワーナーと、マーリンとビリーブと、責任ある AI 音楽製品の開発で提携するって。これミュージックマンネットで編集長の榎本さんも書いてましたけど、歴史的だって言って、まあ、本当に歴史的なことになるかもしれないですね。で、この協業による製品は4つの原則によって開発されるって書いてあって、レコード会社、流通、ディストリビューター、音楽出版社、既存の業界との連携、事前の合意を得たアーティストとファンのための新製品の開発、アーティストと権利保有者は AI ツールへの参加の可否と方法を選択でき、公正な保証と新たな収益が得られるというようなことが書いてあって、全くもってその通りだと思うんですね。で、Spotify は最先端の生成 AI 研究ラボと製品チームの構築を開始して、音楽業界が結束して創造性を守りつつ革新を可能にするために行動することは極めて重要だと。いうことで、非常にいいことだとは思うんですけど、で、期待もしたいんですけど、これ、ただ実際はかなり難しくて、どういう基準で分配するのかっていうことだったり、結局、その、ディープラーニングの成果とか貢献度っていうのは、を測る方法っていうのが今技術的にはないはずで、まあ、そこもこれから開発していこうとしてるんですけど、で、アルゴリズムと学習データの関係がわからない以上、分配の基準が難しいですよね。だから、既存の、例えば Spotify の売り上げとか、シザックの著作権の売り上げに基づいて袖に乗っけて配るっていうのは、例えばですよ。なんか、今の時代にね、ちょっと違うんじゃないかなっていう気がするじゃないですか。要するに、他のデータに基づいて AI での売り上げを分配するっていうことっていうのは、そのアルゴリズムに対する AI サービスに対する貢献ではなくなっちゃうので、そこ難しいだろうなとか、あとルール違反した人たちをどう罰するのかっていうのも、だからこの辺も、その AI のディープラーニングでできたアルゴリズムっていうの、生成 AI のアルゴリズムっていうのが、どのくらい細かく解明できるのかみたいなことと、まあ、セットになっていくんだろうなというふうに思います。で、それと、サービスの形態についてなんですけど、これは今 OpenAI の Sora 2っていうサービス始まって、もうやられてる方もたくさんいると思いますけど、まだの方はぜひやってみたり、見てみるといいと思うんですけど、もう SNS ですよね、あれ。あれは OpenAI すごい素晴らしいなと思うんですけど、AI の技術を使って、で、カメオってもの、言い方をしてるんですけど、自分だったり、権利クリアしてるものをキャラクターにして何かを作るってことができるんで、僕の周りのとんがった人たちはすでに、福竜さんとか、脇田くんとか、やり始めてますけど、面白いですよね。浅田祐介もすごい面白いのやっていって、これはもう人類総クリエイター時代になるんだなーって、育つを見てて思うと。そうなると、人類総クリエイター時代になると、やっぱり著作権の再定義みたいなものが必要になっていて、グランドデザインがそこの必要になるなということを思います。なんかね、イギリスで電気機関車が広まった時に、必ず釜焚き種、を乗せなきゃいけないって言って石炭に関わる人を守ったっていうね、逸話があるんですけど、そういうふうになんないようにね、しなきゃいけないですよね。まあ、難しいです。でそんな中で、僕らジェムボックス、AI シンガー、プロダクションレーベル&メディアって言ってるジェムボックス、頑張ってチャレンジはしております。乙部翡翠というボイソナから12月に出すキャラクターがいるよっていう発表したんですが、先行して ジェムボックスの、4人のシンガーがコラボしている楽曲のカバーというのを、作ってくれました。これは一緒にやってるゴンゾの社長の石川さんが、コライティングファームのメンバーの織川という子と一緒に、継続的にカバーを、80年代の自分の好きな洋楽カバーを、AI シンガーに歌わせるっていうのをやってくれてるんですが、これで、フィジカル、オリビア・ニュートン・ジョンのフィジカルを4人が歌ってるっていうのをやってるので、ぜひ、僕の X などを辿れば辿り着けると思うので、ぜひ見てください。シンズ 80s っていう YouTube チャンネル。いっぱい 80s の曲を全部ジェムボックスのシンガーでカバーするっていうのを結構継続的にやってるので、ちょっと興味を持った人は見ていただけると嬉しいです。ということで、そろそろ時間となりました。エンターテックストリート。また来週お会いしましょう。それじゃあね。バイバイ。